初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千波です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、最近何かホットな話題はありますか？
ホットな話題はですね、特にないんですけども。
特にない。
ただまあ、ちょっとあれなんですけど、うちのね、後輩の子で魚釣りをやってる人がいるんですよ。まあ、僕も昔やってたんですけどね。
はい。
僕はもうやめちゃいましたけど、ほら、皆さんブラックバスとかみんなやるでしょ？
うん。
流行ってやるでしょ？だからそういうのでちょっとやったんだけど、彼は未だにやっていて。
はい。
今、海行くんですよ。
はい。
で、あれ、菅さんって魚何が好きってあります？
魚はね、アジとかブリとか。
うん、
マグロも好きだし。
刺身とかは？
刺身す大好きですよ。
ほんと？
うん。
僕ね、カワハギが刺身一番好きなんですよ。
ああ。
でね、釣ってきてくれるんですよ。
カワハギを。後輩くんが。なんとまあ先輩思いな。
3匹、4匹、5匹と。
はい。
肝醤油で。ほんと新鮮なやつを食べさせてくれるんですよ。
うん。
でね、この間はね、だから、ブリ。
ブリ、ああ、いいですね。
ブリとヒラマサ。
はい。
刺身と、あとブリ大根。
うん。
と、あとなんだっけな、焼いた、釜を焼いていく。
うん。
っていうのを、みんな集まって、この場で、家で、みんなで食べるっていうのを。よ、面白そうでしょ？
面白そう。
参加します？
参加呼んでくださるなら。
今度は、マグロ来ますよ。
マグロですか？
うん。
マグロ？
マジで。
マグロが来るんですか？すごくないですか？
マグロ来ます。だから、多分、わかんないけど、今度何？って言ったら、多分80ぐらいのマグロですって言われたんで。
80ぐらいのマグロって、
80キロって僕より重たいっすからね。
でか
ー。でかいっすよ。下手したら来るかもしれないです。
すごいですね。
そう。解体ショー。塩竹で。
塩竹で解体ショーするんですか？すごいじゃないですか。
でも、どうすんのかね、余ったやつ。
だって食えないでしょ。私が食べに行きますよ。
どうぞどうぞ。どうぞどうぞですよ。そうそうそう。
すごい面白そう。
そうそうそう。だ定期的に、だからいろんな魚釣ってきてくれては、うちで、だからさばいて、焼いたりとか、刺身とか、とか。
うん。
で、ほ
ん
とね、新鮮なの。だから虫とかいるからね。
あ、そうか、新鮮だからね。
だから、さばいてて、焼いてて、とかってなった時に、そこからニョキーとかって出てくる時あるの。
おー。
みたいな。いるみたいな。
そうなんだ。
そう。
うん。
うん。怖いよね。あれね。
だから、
アニサキスってやつでしょ？あれ。
そう。
危ないやつ。
うん。
あれはね、だから、もう知ってんのよ。だから、彼なんかは。あ、これはね、大丈夫。
うん。
大丈夫なやつとダメなやつがあるらしいんだよね。
そのほら見分け方がさ、素人の私なんかじゃわからないから。
わかんないよね。もう全然わかんない。わかんない。俺もよくわかんないんだけど、名前書いてないからね。
うん、うん。私はアニサキスですとか書いてないからさ。
おお、書いてあんじゃんみたいな。あるかいみたいな。そう。だからね、みんな似たような、なんかね、
うん、
水の中細くて長いやつみたいな。はい、そうそう、あんな感じのやつがたまに出てきてくるときありますよ。
へ
ぇー。うん。うちの奥さんもちょっと慣れ始めてるからね。
うん。
そういうのに。
うん。
あ、また来たみたいな感じで。あ、人って慣れるんだって、その時分かってすごく。
本当ですね。
そう、最初はほら、怖がっちゃってるからダメだ。
うん。
見たことないからさ。
うん。
だけど、今じゃあ、あ、来た来たみたいな。
へぇー。
そう。
いや、楽しそう。そういいな
ぁ。うん。ぜひぜひ、よかったら来てください。
はい、ありがとうございます。
マグロパーティーで、
マグロパーティー。
マーティーで、はい、よろしくお願いします。
はい。
でですね、今回は、あのね、なんだろうな、最近意外と多いのが、あの、水道管関係からの水漏れ関係の仕事が意外に多くて、
はい。
そのことちょっと話そうかなっていう。
あ、まあ、はい、ぜひお願いします。水漏れね。
マンション関係とかの管理会社さんなんかも多分もうデータある程度持ってるからあるのかなと思うんですけど、あの、もう30年、40年ぐらいの給湯管って意外と漏れるんですよ。うん、当時の湯管かなんか使ってるところは。
もうそれだけ年月が経ってるわけですからね。
そうそうそう。うん、うちのマンションももうだ何年だっけな ?30 何年なんで。
はい。
あの、もう何件か漏れてましたよ。なんか僕理事やってる時なんかも漏れて一回見に行ったことあるし。
へ
ぇー。うん、うん、うん。そうそうそう。だから、ああ、やっぱもうそろそろ来てるんだっていうのもあるし、うん、やっぱうちのお客さんかなんかでも、もう本当あの、間違いなく漏るっていうんで、
うん、
毎回入れ替える、人が入れ替えるじゃないですか、賃貸なんて。
はい。
キャビごとに、中の配管を、だからそのタイミングだからこそ、逆にあの、全部見えないように配管綺麗に収まるんですよ。
うん。
いるときだと、ほら、なかなか床の下とか開けられないじゃないですか。
できないですよね。うん。
うん。だからそれなんかもずっと定期的にやったりとかもしてたりとかして、それもだからもう30年、40年近いところのマンションで、で、その辺のちょっと話、だもう、簡単に言うと、本当給湯管が多いかな。まあ、給湯給水管なんですけど、うん、で、まあ、水漏れにはね、そういうのもあれば、いろいろなところの水漏れもあるよねっていうのがあって、
うん、
まあ、よくあるのは、例えば、本当に水洗金具、
はい、
例えば、キッチンだよとか、お風呂だよとか、
うん、
そこのところから、ほら、ポツポツ、漏れちゃうよとかってあるじゃないですか。
はい、あります。
例えばキッチンのね、あの、シングルレバーって、結構もう皆さんシングルレバー使ってると思うんだけど、
うん、
根元のところに白いカルキが結構溜まってる場合って意外に水漏れてるケース多いんですよ。
私一回変えてますよ。キッチンのレバー。
あ、本当？
はい。
やっぱ漏れたから？
漏れたからです。
ああ、やっぱそうなんだよね。
うん、
で、
うん、
あの、厳密に言うと、パッキン交換は実はできるって言われているんですが、
はい。
あの、シングルレバーって規格が一つもないんですよ。
うん？どういうこと？
あの、昔のお水とお湯の、こう、ツーハンドルって言われてるタイプは、
はい。
あれは、あの、全部規格があるんですよ。
はい。
大きさの規格が。
うん。うん。
だから、あの、ホームセンターでよく売ってるようなもので、パッキン交換で、みたいな形ができるんですけど。
はい。
シングルレバーって、同じパッキンないんですよ。どれ一つ取っても。同じメーカーで。
そうなんですか？
そう。だけど、厳密に言うと、この品番のここのパーキンが欲しいっていうやり方は、実はある意味できるんですけど、
うん、
だけど、あの、まあ、超大変。まあ、品番がわかんないケースの方が多い。古いもんだって。
へえ、そうなんだ。
だから、シングルレバー交換したら、もうシングルレバー交換しましょうっていうのが今一般。
うん、うん、うん。
逆に、パッキン交換してって言った方が、コク。言われるとコク。え？って、
うんうんうん。そうですよね。
いや、これ、うん、調べる人件費の方が大変。
そっか。
うん。本当そうです。あの、うん、シングルレバーに関しては、本当そうかな。ぶっちゃけ話。
うん。
うん。うん、だから、交換が一般的ですかね。はい、で、うん、あとは、ユニットバス。ユニットバスなんかの水漏れのケースっていうのは、あの、そうね、例えばシャワーホース関係の根元関係、
はい、
あとはヘッド部分の根元関係、
うん、
あとは、あの、シャワーとカランってよく言うんだけど、
うん、
あの、何ゾウさんの花みたいな、塗水口のところが、はい、 とシャワーのところの切り替えレバーのところと、他の水漏れですね。で、シャワーとか、その辺関係のパーキンは逆に見つけやすいです。
へえ、面
見つ
白
け
い。
やすいです。さっきのワンホールとは違って。で、それはある程度治るかなとは思うんですけど、切り替えレバーの場合は、ちょっとこれ僕、詳しい方があるかもしれないけど、これ2パターンなんですよ。だけど、外してみないとわからないんです
ああ、実際どうなってるか。
よ。なってるか。しか2パターンだと思ったんだけど、ごめんなさい。もっと種類あるよっていう方はご連絡くださいなんですけど。ただ、それだけ、逆にめんどくさいです。ぶっちゃけなし、それも。だから、僕なんかもやっぱりもう、そこから漏れたら交換ですねってもう言うぐらい普通にそうです。でね、あとね、水道屋さんにも聞いたんだけど、水道をこう、キュッて最後閉めるじゃないですか。ガチガチに閉めちゃダメなんですよ。そうなんです。ガチガチに締めちゃダメなんです。ちょっと気持ち残すぐらいじゃない？ 8 割ぐらい。この8割がわからない人が山ほどいる。
まあ多分ギュッて強く締めちゃい
そ
ますよね、普通はね。
う。そうすると、逆に持たないんですよ。
あ、そこにじゃあ負荷がかかっちゃうっていうことですか。
そう。そう。だから、またその時交換しましょうってなった時に、なかなか外せないとか、
強すぎて。
強すぎて、
ああ、そうなんだ。
逆にそこじゃないところが回っちゃう、弱いところのネジが取れてきちゃうとか。
わあ、
だからね、よう言われたのは、本当にね、経験がある人がやってくれるのいいんだけど、簡単だと思って白いとかやるのはやめてもらいたいって言われ、水道屋さん。そうだ。まあ、それ何でもそうなんじゃねえかって話もあったんだけどね。それ水道だけじゃねえだろうとか思ったんだけど。でもそうだって言ってた。まあまあ、言わんとしてることはすごくよくわかるけどね。
なるほど
まあ、そんな感じで
ね。
すね。まあ、その他ね、他、例えばトイレのね、ポタポタ漏れとかって。トイレが漏れてるか漏れてないかって、どこで判断するかっていうと、水たまりあるじゃないですか。ちっちゃい、握り拳ぐらいのところ。あそこに波紋がある場合は漏れてます。
私、そうなんですよ。だから前も言いましたっけ、ここがゆらゆら揺れてたんですよ。だから漏れてたんで
ああ、
す。
漏れてますよね。そこがゆらゆら揺れてる場合は、漏れてます。トイレはね。多いね。そこが多いんだよね、意外とね。あとね、ユニットバスが漏れてるっていうのは、これ実は下の階に行っちゃうケースが多いんですけど、
それまずいですよね。
まずいですけど、まあでもユニットバスの人はユニットバスなんて大概。
あ、そっか、上も下もね。
そんなね、被害はないんですよ。まあだけど、まあ、まっすぐ落ちてくれる水と落ちない水もあったりとかするので。で、あと古いのはね、古いユニットバスに多いのは、床と壁のジョイントです。ユニットバスは意外と、床と壁と天井って意外とパッパッパってくっついてるんですよ。古いタイプって、床と壁のジョイントのところのコーキングが痩せるとかね。あと、古いタイプのユニットバスは実は壁が鉄が入ってて、皮膚病みたいにつくぷく膨れて、これ取ると錆びてる時ってケース多いんですよ、すっごい。そう、すんごい、それは本当多いんだ、実は。で、ちゃんとやってる人は、そこに、昔で言うとね、昔、講談でよく流行ったや修理の仕方は、幅木工法って言って、アクリル板みたいなやつをつけて、こう上下、コーキングでやって、まあ、その隙間がないようにやったりとかするんだけども、やってないとすると、その隙間から下の階に漏れるっていうケースはあった。 水管とか全くそういうんじゃなくて、
はい。
ここみたいなところは、壁にタワー
そう
が
なん
当たれ
だ。
ば当たるほど下に漏れるみたい
いやー、そっ
な。ああ、こ
か。
こなんだみたいな。
うんうんうん。
そういうのも過去にありましたよ。だから排水管だけじゃないからね。うん。あとね、この間ね、ちょっと、そうだよなとか思ったんですけど、
はい。
菅さん、醤油とかさ、何？お酢
はい。
とかさ、
はい。
もうちょっとほら、瓶洗いたいから捨てたいとかするじゃない。
はい。
あの時には、できれば水って結構流してほしい。
水も一緒にってことですか？
そう。醤油とお酢は、シンクを錆びさせて穴開ける。絶対ダメなの、あれ。で、醤油とお酢なんかが、ほら、中にほら、排水管の中にカゴがあったりとかするじゃない？あの周りの溝ってちょっと細い溝あるじゃない？あそこにずっと滞留しちゃうとどんどん錆びちゃう、実は。
そうなんだ。
そう、あそこがもう、あそこが穴開いて漏れちゃうってケースもある。だから、なるべくだったら、醤油とかお酢とかはなるべく真ん中に捨てて、あそこの溝にもし落ちてても、ちょっと水で、流してあげてほしい。
穴開いちゃうんですね。
何回か穴開いて直したことあるよ。一時対応するか、交換しかないんだけどね。だってキッチンのステンレスなんてそうそうなんなさ、普通に。あれ、簡単なのはね、ホームセンターに売ってるアルミテープっていうのがあるね。アルミテープ買ってきて、ちっちゃな穴開いてるところ、下からペタって貼るとね、意外と治っちゃう。
そうなんです
ペタって貼っ
ね。
てゴシゴシゴシってやればね、大概もう、大概治っちゃう。わかんなく、あ、漏れなくなっちゃ
そうなんだ。
う。そうそう。だけど、醤油とお酢は、やっぱり、あと3ポールとか3の強いやつは、キッチンはもうダメ。錆びさせるよ。
サンポールはお手洗いで使うイメージです。
そうです。ただ、最近の人、サンポールの酸が、水栓金具を光らせるんですよ。水栓金具のカルキを取ってくれるんですよ、実はサンポールって。だから、それをもし使って磨いたら、必ず拭き取らないと、ステンレスだけど錆だらけんだ。もう恐ろしいぐらいのサンポール力強いからすっごいですよ、まっちゃっちゃになるよ。
そうなんだ。
あのステンレスが錆びる。
すごいですね。
サンポール強いからね。だからサンポールなんかは気をつけて、醤油とお酢とサンポールは、なるべく、もう掃除に使ったらなるべく、綺麗にしてあげてねっていう、あるんですね。で、多分、で、水漏れとか起きた場合って、どうやって調査するかって、菅さん分かります？
あれです、水道メーター。
そうそう。水道メーターがね、例えば全部閉まってるん
閉
だ
まっ
け
た
ど、
よう
水
に
道メー
動
ター
い
で
てる。
くるくる、そう、動いてる。で、あとね、通常通りよりも水道を使った場合、2ヶ月はね、申請するとね、いつもの平均値以外は請求しなくなるから、それはね、水道屋さんに言った方がいいよ。そう。あとね、僕の、いつもお願いしてるとこなんかだと、聴診器みたいなの使うのよ。
お医者
水
さん
道、
が使う、お医者さんが使う。
何やってんのかなと思ったら、聴診器みたいなやつを管に当てんね。で、上手なのか下手なのかってあるじゃない？で、どっちが、音が大きくなったかっていうんで、どっちだかって探すみたい。
すごい。本当になんかお医者さんじゃないですか。
白いよね。何やってんのかなと思ったら、あ、そんな道具があるんだとかって。
そうか、音を聞いたりして、どこ
そう。
から漏れてるとか判断するわ
そう。
け？
さっきの音よりも、ただこっちだよねとか。ほら、枝になってるから、どこから来てるかっていうのが音でわかるんだって。
そ
あとは
う
ね、
か、うん。
サーモンっていうの？なんかそんなカメラが。で、これペタって当てると、その水が漏れてるとこの温度が低いから青くなる。
だってこれってほら、前、潮田さんの、知り合いのお家が、屋根からほら、水が漏れちゃった時に、それ、やったっておっしゃってませんでしたっけ？
それ、あれ。あれ、
ね。
いいよ。あれ、いい。
すぐわかる。色でわかる。
わかる。色でわかる。健康体の人もわかる。
ああ、そっ
赤いから
か。
ね。あとはね、これ俺、ああ、なるほどな、とか思ったんだけど、元栓かなんかの近くかなんかに、そのね、なんかね、機械をつけるのね。機械だよな、あの人つけてたの。で、全部の線を閉めるんですよ。だから絶対どこも水が流れないようにするわけ。で、シャコシャコシャコシャコってやって、手でなんかポンプみたいになるんですよ。そうすると、漏れてる管に関して閉めてるから、そこだけ空気みたいなのがシーってやるとメーターが動くね。あ、面白いとか思ってみたんだけど、あ、こんなのもあるんだみたいな。
すごいですね。
面白いね。なんかね、いろんな機会があるんだなと思った。
だからそういうことしないとちょっとわかりにくいですもんね。どっから漏れてるとか。
見えてるところもあれば見えてないところ、まあでも水道管なんてほとんど見えないじゃない、だって。
わからない。
わかんないよね。
で、
だ
ほら、
からやっ
全
ぱ
部が
そう
見えてればいいけど、見えないところも絶対あるから、そこになっちゃうと、ね、何かそういう機
で
械
も
に頼
大
っ
概
て。
見えないよね。
見えない、見
水
え
道
な
管。
い。
そう。だからよく、だから、うちの業者さんも、なんか床開けてるもん、点検口、つって。あ、こう来てるから、この辺だね、とかって、点検口開けて。だから、点検口開けて、とか、床開けて、点検口仕上げにして、で、その隙間から配管直すみたいな。
そっか。
でもね、なんか聞いた話によるとね、この間、まあ、それなりの大きな建設屋さんだったんだけど、なんかその人曰く、その配管って、触っちゃダメなんだって。動かしちゃダメなんだって。どこかでパキっていっちゃうじゃないです
ああ、なるほど。
か。だから、固定されてない配管は絶対動かしちゃダメなんだけど、そこの、工事部長さんは、ぐしぐしやったらパキってなっちゃった。
ちょっと笑うとこじゃないんだけど、
見てて、え、やっちゃダメなのにって、やっちゃダメなのにって、その時ぐしぐしってやって、チシってなっちゃったの。
ちょっと待って、本当やばい。これ笑っちゃいけないところですよね。
だから知らないってそういうことなんだよね。やっちゃダメなのにってこう止めたそのところでピシって始まっちゃったらしくて。
ああ、余計ひどくなっちゃったじゃないですか。あ
そう。
らまあ。
あらまあ、ってなっちゃったらしいって話をちょっと聞いてて。まあね、まあ、偉い方ですからね。まあ、あれらしいですけどね。
偉かったのかもしれないけど、あ、そうですか。
では、皆さん、配管は触らないように。
そうです
見えて
ね。
ても触らないよう
ちゃんとね、専門の
に。ピシッ
人
て。
にね、見ていただきましょう。
そうです、そうです、そうです。
自分では
絶対、
どうに
絶
も
対。
できない。手を触れてはいけ
被
ない。
害が拡大するんで。
本 当そうですよね。十分気をつけて
大事
い
な
き
こ
ま
とになっ
して
、
ょ
大変な
う。
ことになりますから、本
わかりました。
当に。
それ
こ
で
の
は、
辺で
こ
すい
こ
ません。
からは、特押しのコーナーです。
ですね。いや、すごい悩んじゃって、どうすかなとか思ったんですけど、ちょっと前でも、多分だいぶ前っていうか、まあ、面白そうだなと思った本があって、ケーキの切れない非行少年たちっていう本があるんですよ。結構ちょっと読んだ時、ショックというか、あ、そうなんだみたいな感じがあって、 まあ、ここでちょっとご紹介してもいいかなって、読んだことない方いらっしゃるんだったら、飲んだ方がいいかなとか思うんですけど、まあ、あれですよ、その学校の先生が、いて、で、それで、その、まあ、少年院かな、ところで、こう、いろいろ、こう、どうだ、こうだっていう、簡単に言うとそんな感じの、まあ、話なんですけど、まあ、単純に言うとね、ケーキを5等分する。で、それを、だから、じゃあ5等分にしてって言ったときに、できない方がほとんどだったんですって。確かに、5等分って難しいじゃないですか。
ちょっとね、難しいですよね。
ですよね。だから、確かにその、難しいところでも、ほら、感覚的にこんな感じかなって、こう、ね、斜めに斜めに切ってっていうことが、本当にできないんですって。その、なんつうのかな。その、少年院だから、行きが、例えば中には行きがあってもな、できねえよっていうふうにやってる人もいるかもしれないし、いろんな方もいらっしゃると思うんだけど、ただ、本当にできない人が多いんですって。5等分っていうこと自体も、ある意味わかんない。だからもう本当に半分スパーンとやって、バシャーってやって、4等分なのに、もう1個切っちゃえみたいな、いや、それ6等分じゃねえかみたいな。とかね。しかも、均等にやんなきゃいけないにもかかわらず、いきなり真ん中切っちゃうとか。で、その時に、その先生曰く、本当にできないんですよ。多分っていう。だから、その、悪さをしている少年たちが入る、その、少年院っていう場所なのかもしれないけど、やっぱそういう感じの人が多いみたいですって。だから僕思ったのは、その、すごいなんかそれがお腹に落ちた時があって、その時に、そっかそっかそっか、みたいな。まあだからね、本当に、ちょっとここ最近でね、なんでしょう、うなぎ屋やってる時も、いろんな人がいて、その、簡単なこともできる人もいれば、それもできない人もいる。で、また、できないことを、なんだろうな。できないんだけど、できてると思ってる人もいれば、自分のできてることは、全員できると思ってる人もいるんですよ。だから、こうやって傍から見てると、こう、あ、面白いなって言ったら失礼かもしれないんですけど、僕も逆に、僕もできるからあなたもだよねって思いがちなところがあったりとかして、あ、ちょっと気をつけようとか思ったんですね、この時。
確かに。
やっぱね、できない人って一定数絶対いるんですよ。できたら全員が大谷翔平なんで。だけど、できないんですよ。だけど、それが前提って言わないと、逆に言った人側の、言われた側の人の方が、すごくプレッシャーになるというか負担になってるんですよね、多分。だから、それっていいことなのかなってちょっと思った時に、あんまり良くねえんじゃねえとかってちょっと思ったことがあって、だからその、簡単な話って言えば簡単な話なんだけど、ケーキ等分するとかね、いろんな、まあ、一例ですけど、その時自分も逆に5等分なんだからできるよね、君もとかって言ってる自分も結構いるなとか思った時に、
確かに、
あ、ちょっと気をつけなきゃなとか思った、を気づかせてくれるような本だったんですね。だから昔ね、例えば、変な話、僕が聞いたのは、まあ、江戸末期や、なんかその辺だったらしいんだけども、その、日本に来た外国の方、まあ、オランダ人か、ポルトガ人か、その辺ですよね。多分、その当時だから。 が、江戸かなんかかわかんないんだけど、ある宿に泊まった時に、その宿の角に、女の人が座ってるらしいんですよ。で、ご飯食べる時もそうだし、何する時もずっとそこにいるんだけど、ずっと座ってるんですよ。で、女中さんに、いや、あの子、何？って聞くわけじゃないですか。まあ、外国人なりに、外国の言葉で。で、まあ、結局、いや、あの子は悪さしないから、置いといてくれっていう説明しかしないんですって。普通、そんな説明ないじゃないですか、ホテル泊まって。
だってほら自
怖
分
いじ
た
ゃ
ち
な
の
い
部
です
屋
か。
でしょ？
そうですよ。お金払ってるんですよ。でも、それがあるらしかったんですよ、当時は。で、朝ね、起きた時も、もう、寝てて起きてとかってなってて、で、そこで、僕たち今おかしいと思うんだけど、その当時のその人たちは、実はその女性の方は、実はちょっと遅れてる方なんですよ。だから、悪さしないのもわかってるし、だからといって、社会の一員として、ある程度こう、なんていうの？受け入れてるんですよね、社会が。かわいそうだと思ってるんです、みんなが。だから、雨にも濡れないし、畳の上で悪さしないんだけど、あんたここにいなさいよ、みたいな。そんな社会ってすごくないですか、日本。
それが、そういう時があったんですね。
なんだなとか思った時に、今はなんかす、今すげえ、なんか痛いなとか思っちゃって。
今の世の中？
そう、だからなんかこう、お金払えば、みたいな感じとかね。そう、なんかできるできないが優劣とかって感じにする、評価する尺度になってる時ってないですか？なんかお金持ってる持ってないとか。
ありますね。
なんか、ねえ、みたいな感じする感じが僕ちょっとするときもあるし。だから、私ができるからあなたもできますよね、とか。だから、私はここまでにやるんで、あなたもやってください、とか。それってでも、相手の時間帯全く考えてないわけじゃないですか。
確かに。
で、それって正解なのって言ったら、よく例えば、いついつまでに これやってくださいねって言わないとダメみたいなのがあったりとかするじゃないですか。それって相手の都合を聞いたいつまでなのっていうのがない、なければ、タイムハラスメントですよね、それこそ。
タイムハラスメントって初めて聞いたけど。
僕が持ってたんですけど、僕作ったんですけど、
翔太さんが作られたんですね。
まあ分かんない。誰か使ってるかもしれないけど。でも、いついつまでに何をしてください。いついつまでに何々してください。いついつまでに何々してくださいって。いついつまでに何してくださいって、あなたの都合で言ってませんとかって。
確かにね。
だって僕、これからこれやって、これやって、これやって、あなたから言われてる内容は申し訳ないけど、1時間以降じゃないとできませんみたいな。しかも、それって今重要じゃない場合とかってあるじゃないですか。
あります。
ありますよ
ありま
ね。
す。
実際僕もちょっとそういうのが、あって、あ、それって、タイムハラスメントなんじゃないのかな、なんて感情ちょっと感じた時あって、でも今の世の中ってそれが正しいっていうような感じの風潮、強いなって感じがしたんですよね。できないっていう時ってないかな、みたいな。例えばちゃんとした人でも、どうなのかなみたいな感じ、すごいして。皆さんもちょっと、まあね、変な話になっちゃいましたけど、できる、できないって、もちろん、まあね、工事もそうだけど、できないことはできないっていう、あるし、求めちゃうことによって相手を傷つけちゃうっていうこともすごくあるのかななんていうのも、
確かにな
んか考えちゃった
ね。
時あるかなって。ないっすか、菅さん、そういうの。
確かにそうですね。自分ができるから相手も当然できるだろうとか、なんかこう、自分の時間に合わせて、ここまでに返事欲しいとかね。なん
求めがちだけど
か、
ね。普通だけどね。求めがちだけどね。だけど、それってでもちょっと相手の彼、いや、相手ができますよって言うんだったらありです。 相手が、ああ、じゃあできますよ、やっときますよって言うんだったら、やっといてくださいとかっていうのは、あ、それは全然あるんだけど、それ確認なしの何時までに返信してくださいっていうのは、ちょっとタイムハラスメントじゃねえとかって、ちょっと思ったんだよ、この間。それ
確か
こ
に
そ言葉の暴力じゃないみたいな。
ね。なんかほら、
時間の暴力かな。
強要されてる感じもしますよね、そういうことを言われちゃうとね。
そう。
だ
で、しかも、挙句の果てになんでできないんですかみたいな感じで言われて、いやいやいやいや、
そ
ちょっ
こ
と
ま
待って。
で？
ちょっと待ってよ、みたいな。いや、あなたに対しての僕じゃないんだけど、みたいなね。
なんかほら、期限がちょっとあって、この日までにお願いしますとかだったら、ほら、2、3日後とか1週間後とか、ね、っていうのだったらまだわかるけど、割と1時間後までにとか、なんか言われちゃうと、そんな、そっち優先で動けないぞっていう時もありますからね。
逆にどんな体だよって感じだよね あなたのどんな体なのって感じだけどさ。
ねえ、難しいですよね。
なんかそれはなんかちょっと今の風潮では早い方がいいとかね、なんかそういうのがあったりとかするんだけども、なんか内容によってはね、早い方がいいのか良くないのか、逆に職人さんって実は、やっぱ早くできないんだよね。やっぱりそれだけの時
そっ
間
か。
作って、変な話、お寿司の職人さんもそうだけど、やっぱ、お寿司の職人さんって同じシャリ使って、同じネタ使っても、10年やってる人と30年やってる人と50年やってる人って味が違うんだよね。
ああ、そうですよね、きっとね。
で、この50年やってる人のカウンターの前にみんな座りたがるんだよね。
そりゃそうですよね。
そう。やっ
確か
ぱ
に
ね、違うんだよね。
ね。それはもうだって経験が。
だから、スピードの重視っていうのはもちろんある程度世の中早いから、とても大切なことだとは思うんだけども、やっぱある程度その時間っていうものがないと磨かれないものもたくさんあって、もうちょっと、できないっていうところ、まあ時間もそうだけど、回答までの時間もそうなんだけど、それ以外の、なんていうのか、得意とか不得意とかっていうのもあるし、そういったものをちょっと考えてあげて、相手にこう依頼するとか何々するっていうことって結構大事かなっていうのも、なんかちょっと考えさせられる時があったところも含んで、ちょっとこの5等分みたいなのをちょっと読んでいただくと、ちょっと面白いかもしれないなっていう。忙しい一言ちょっと読んでもらって、この子たちはすごく真面目なんですよ、ある意味。ある意味真面目で、本当に、ちょっと違うんですよ。だから、ちょっと、違う世界の話なん、違う世界っていうか、同じ世の中なんだけど、違う世界、業界というか、その世界のところの話なんで、読むと、ああ、なるほどね、みたいな感じも、受けられる方も何かいらっしゃるんじゃないかな、と思い。それにはちょっと一回ね、ちょっと目通すだけの価値はあるかなって感じはちょっとしたので、今回はそれをご紹介させていただきました。
ケーキの切れない非行少年たちというね、タイトルですので、ぜひ、ちょっとね、読んでみましょう。
ぜひ、面白い本だと思いますので、よろしくお願いいたします。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しております。また、トクトクチャンネルの専用のホームページの URL も記載しておりますので、そちらからお問い合わせお願いいたします。翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またお願いします。